皆さんおはようございます。ミスターステップアップコース通信コース2週間プログラムの時間がやってまいりました。パーソナリティは私、ヨナタンです。今日はですね、ゲストにですねミスターステップアップ講師の柏村正史先生を、お招きしております。じゃあ柏村先生よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね2人で、お届けしていきたいと思います。本日はですね13日目の音声となりますが、前回はですね K 君に出てきてもらいまして、受験は心理戦というテーマで、K 君のですね受験生時代のですねエピソードを語ってもらいました。今日はですね柏村先生にもこの受験は心理戦というテーマについてこう深掘りしてですねより理解をですね皆さんに、こう深めていただきたいというふうに思っていますので、いろいろこう語っていきたいなというふうに思ってるんですけれども、どうでしょう、実際柏村先生は受験生時代南極老人にこう受験勉強を教わってるじゃないですか。その時にこの受験は心理戦ということを教わってたと思うんですけど、なんかそうやってこう実際柏村先生がこう受験勉強していく中で本当これはもう心理戦だわと思ったみたいな、なんかそういうこう体験というかなんか経験ってありますか？
あります。
お、
はい、まあね、受験生やっぱ指導する側の身になっても本当に受験は心理戦ってすごい大事なんだなと思うんですけど、
うんうんうん、ま
あ、大きく分けるとね、
はい、大きく分けると
受験前半期はやっぱりやる気が出ないみたいな、
あ
っていう部分の心理戦と、
ね、はいはい、
やっぱ後半になってくると、
うん、
まあ、不安、ま
あ、
合格できなかったらどうしようみたいな、
うんうんうん、
でまあ、直前期とか本番で言うと、まあ、緊張
まあ、
してしまうみたいな。
まあ確かに。テーマがちょっと違いますね。
ちょっとずつ、ね、心理戦のね。まああると思うんですけど、まあ特に、こう僕の、に当てはめて言うとね、やっぱ緊張っていうのがすごいテーマだったんですよ。っていうのも、まあなんでかっていうと、
はい、
もうこれ高校3年生の時からそうだったんですけど、
うんうんうん、
試験本番の3日前ぐらいから、だんだん体調悪くなって、まあ熱が出るんですよね。で試験本番ってもうコンスタントに37度なんか4分5分みたいな、でね、まあ、なんか37度4分5分って別にね外出できるじゃないですか、
まあ、そうですよ、なんか病院行くまででもないですね、
なんか誰かにうつるとかそういうのちょっと置いといたら別に外出できる、
行けなくはないな
って、そうそうそう、8度超えたらさすがに
もうね、
もうちょっと動けへんなって感じだけどみたいな、でまあ、ちょっと朝起きた時点でテンション下がるんですよね。やっぱね、ちょっと熱っぽいな、みたいな。熱あるわ、みたいな。あ、もう今日試験やのに、みたいな。で、ってもうまず、なんかこう、最初にちょっと出花くじかれる、
うんうんうん。
で、なんかちょっとやっぱ頭働かへんな、みたいな。でね、まあこれで選択試験終わるじゃないですか。
うん、
で、なんかこう、3日ぐらい経つと、こう戻ってるんですよね、
うん、
でまた試験が近づいてくる3日ぐらい前になるとまた熱が出てきて、なんかもう試験本番の日はやっぱ37度15分みたいな、でなって、でまた3日ぐらい経ったら終わるみたいな。でこれ高校生の時は僕、うん、偶然やと思ってたんですよ。
あ、
だってね、やっぱ1月、ね、2月3月ってね、やっぱ乾燥もするし寒いし、
で、ね、
でやっぱもう受験生って運動もしてないしみたいなことで言うと、まあいろいろ重なるから、ね、
うんうん、
かなと思ったんですけど、さすがに、高校3年生の、もうなんか、最後の入試の時に、これ偶然にしては、ちょっと、
うん
うんうん、偶然すぎるやろうと、
うん。なるほど。
ってなった時に、やっぱこれって、浪人するにあたって、改善しないと、やばいなって思ってたんですよ。
うん、なるほど。
でも、ね、体調悪いって言ってもできることって病院行くしかないじゃないですか。
まあ、普通はそうですけど。普通はそうですよね。
だからもう僕1月、2月、3月ね、もう病院行って薬もらって、ね、でまた調子悪くなったら試験前に病院行って、ね、風邪ですねって薬もらってみたいな。
うん、
何回もやってて、
うん、
これ正直、うん、なんか病院行ってなんか薬効いてるっていうよりかもう試験終わったら治るなみたいなっていうのがやっぱ何回か繰り返してくる中で分かってたんですよ、ね、
うん、
でも逆に言うとね、これ別にその時点でね、浪人決まった時点で別に勉強できてたわけじゃないんですけど、
うんうん、
僕の中でね、もう思ったんですよ、
うん、
これもし成績上がっても試験本番体調悪かったら終わるなって。
確かにね、 確かに試験で実力あったとしてもやっぱ風邪ひいてたらね、こうパフォーマンスが 100% 発揮できないですからね。
うん。
めっちゃ勉強しても最悪それで落ちるみたいな。ちょっとこうそういうビジョンが見えちゃうというか。
そうそうそう。って考えるともうそれだけでモチベーション下がる。
確かに。
で、まあどうしようかなと思ってる時に友達から、うん、あの俺が通ってる塾ちょっと来おへんみたいなって言って行ったのがミスターステップアップで、そこで出会ったのが南極ロージ
だったんですよね。なるほど。
でその時にで、まあ、まずはでもやっぱり何はともあれ勉強じゃないですか、学力をつけないとダメでしょ、
うん、そうですね。
でそれを南極老人がもう最初ね1時間か2時間ぐらいかけてどうしたら京都大学に逆転合格できるかって話をね、もう勉強の戦略面であったりとかモチベーションっていう観点からね、まあたくさん話してくださったんですよ、
うん、
そしてなんかいけそうな気がするって、うん、でめっちゃ上がったんですよね、
うん、
でもブレーキかかってたんですよ。
で
そのブレーキが何やったかっていうとね、いやって言ったって本番体調悪かったらどうしようみたいな。
なるほど。
っていうところで上がりきらなかったんですよ。でもね、なんかせっかくここまでなんかこういけそうな気がするって上がってるから、
うんうん、
なんかそこでブレーキかけてるのも違うなとも思ったし、
うん、
なんかやっぱお医者さんにね、どうしたら風邪ひかないですかとか聞いてもね、まあ手洗いうがいしてくださいとかぐらいしか返ってこないじゃないですか。
うんうんうん、
だからもう誰に相談していいんかなと思ってたんですけど、うん、南極老人の話を聞いてると、もしかしたら、この人なら、この悩みを、ね、解決してくれるんじゃないかもしれないなと思って、最後に聞いたんですよね。でちょっと最後にいいですかって、僕試験本番になるといつも体調を崩すんですけど、それってどうしたらいいですかって言った時に、質問した時に教えてくれたのが、うん、この、まあ、受験は心理戦であり、
うん、
いかに日常と非日常の差をなくしていくことが大事なんだよっていう風にして言ってもらったんですよ。で僕は当時はね、こう試験に対してどう考えてたかっていうと、ね、やっぱもう試験の時に、ね、もうどれだけ実力を発揮できるかっていうところで、まあ、合格不合格決まるなって、うん、
あ
まあ、逆に言うともうそこが全てやっていうふうに思ってたんですよ。
あ、なるほどね、本番ちゃんと発揮できないと
し、逆に言うとできへんかったらあかんみたいな。
あ、
まあ、確かにそれは、ね、正しいっちゃ正しいんですけど、ね、うん、でも南極老人から何て言われたかっていうとね、でも試験本番で実力を発揮するためには日々ね、毎日実力発揮率を高めるようなにしておかないとダメだよ。
なるほどなるほど。
そしてもっと言うと試験本番で実力を発揮できるようなトレーニングをちゃんとしてるかどうかっていうことが大事なんだよって。だから、ね、厳密に言うとね、ちゃんと勉強してなかったら試験本番の日だけ頑張ったって仕方がないし、ね、
うん、
普段頑張ってて試験本番サボっても仕方がないし、だから日常も非日常もどっちも同じぐらい大事なんだよって、
うん、
でももっと言うと365日のうち試験を1日と分かりやすくね例えるとするなら364日が日常なわけで、って考えたら364倍日常があるって考えれば、
うん、
むしろ、ね、みんな試験本番は頑張るよねって、
うん、
だけど普段って同じ気持ちで勉強できてるかなって、
うん、なるほど、
模擬試験であったりとか定期テストであったりとか入試と同じような気持ちでできてるかな、できてないよねって、
うん、
でその時に日常と非日常を分けてる、その分けてるからこそ、ね、試験本番で頑張らないといけない、失敗してはいけないと思うから、それが、ね、その考え方であったりとか心の状態が体調に現れてるんだよっていう風にして南極老人から教えてもらったってことなんですよ。
なんかじゃあその実際試験近づいてきて熱出ちゃってたのはこうなんて言うんでしょうね、こう柏村先生の、まあ、そう潜在意識的にもちょっとこう緊張してたりとかちょっと試験怖いなみたいなのがこう体に出てたみたいな、そういうところがあったってことですかね。
そうなんですよ、
だそれを、まあ、逆に言うとそれも分けてて、勉強は勉強、本番は本番ってやっちゃってたから、逆に普段の日常がもう本番さながらのにもしやれてたら、まあそんなこともなかったみたいな。っていうとも、っていうことも言いますよね。
そうなんですよ。うん、だからそこをね、南極老人に、まあ、教えてもらってから、
うん、
あ、 結局は日々の勉強との向き合い方、日常を大事にするっていうことが非日常で実力を発揮することにつながっていくなっていうふうに思えてから変わっていったんですよね。もちろんね、まあそういった心構えだけじゃなくてね、その体調においてもね、その体調のケアももちろん大事ですしね、
うんうん、
そしてね、もう一つ南極老人から言ってもらってたのは、ね、
うん、
体調悪かったら実力発揮できないよって思ってる時点で、体調悪くなったらどうしようっていう不安があるから、うん、それが実力発揮率をね、著しく下げてしまうよって言われたんですよ。
うんうん、
実際ね、例えばプロ野球選手であったりとか、いろんなスポーツ選手とかが、ね、今日は体調悪かったとか、調子が悪かったっていう時にね、
うん、
ピッチャーがね、いいピッチングをしたりとか、サッカー選手がゴールを決めたりとかね。
うん、
まあ、ね、受験生はそこまでしなくていいと思いますけど、ね、もうなんか怪我してたけど、ホームラン打つとかみたいな。
昔そういう野球選手いましたからね、実際ね。
あるじゃないですか。
ありますね。ね、
だってプロ野球選手って、怪我したからって言って、ね、試合休んで、その間に自分のスタメン取られる可能性もありますからね。
うん、
だからもう怪我しててでも、ね、試合に出るみたいな、
うん、
でも実際これ南極老人も、ね、受験生の時に似たようなことを心がけてたそうなんですよね、
うん、
それは何かっていうと、南極老人にとってはもう全国模試で、ね、一桁を取る、もっと言うと1位を取るっていうことを、ね、一つ目標にして受験勉強してたんですけども、ね、体調悪い時こそ模擬試験を受けに行ってたらしいんですよ。
うん、
普通って、ね、体調悪いし、まあ、模試やし、ね、休んどこうって、まあ、安静にして早く治そうってなるじゃないですか。
なりますね、普通は。
でも南極老人は体調悪い時こそ模試受けに行ってたんですよ、
ね。
で、それがなんでかっていうと、体調悪くたって自分はできるんだっていう、そういう成功体験を持ってたら、ね、
うん、
体調悪くたってうまくいくし、体調悪くことに対する恐れっていうのがなくなっていくから、ね、まあなんか嫌やな、嫌やな、みたいな。まあもう一番わかりやすいのが、ね、めっちゃトイレ行きたい時にトイレ混んでたら嫌やなと思ったらトイレ混んでるじゃないですか。
大体混んでるんです。まあ、そういう心配をすればすると、なんか案外的中しちゃいます
ね。そうそうそう。それと一緒で、ね、体調悪かったら嫌やなと思ってるから体調悪くなるんだよっていうところもあるってこと、ね。
なるほど。
でも悪かったって別に、ね、いつも通りできますよって。で、実際南極老人も、ね、こう、やっぱ南極老人からすると模試が本番なんですよね。
うん。
だから、そういう時にちょっと力入りすぎてしまって、ね、やっぱミスしてしまうとかっていうことってあったらしいんですけど、
うん、
ちょっと熱ある時とかってね、ぼーっとしてるし、ね、力入らないんですよね。でもそれが逆に、ね、適度に脱力できてよかったっていうふうに言ってたんですよ。で、それをね、教えてもらってから僕もね、まあその受験勉強期間中に、今日ちょっと体調悪いなっていう時に、ね、あえてもうちょっとだけやってみようみたいな。
うん、
やれるところまでやってか家帰ろうっていう風にしてみると、確かにそんななんか心配してたほど、
うん、
恐れてたほどパフォーマンスって下がらへんなっていうことを頭じゃなくてなんかこう体で分かって実感してみたんですよね。
うんうんうん、
で、それ以降なんか体調悪くなるって別にそんな言うほど悪いことじゃないなっていう風にして思えるようになってから、
うん、
なんか体調が悪くならなくなったというよりかは、体調が悪いっていうことに対して、メンタルの影響を受けにくくなったっていうことが、すごい大きかったなって、う
ん。なるほどね。それすごく重要な、ね、考え方だと思うんですけど、やっぱり人ってこうね、まあ体調不良だけではなくて、なんかいろんなこうなんかトラブルで、こうメンタルがこうなんか下がっちゃったりとか、なんかブレちゃったりするじゃないですか。焦っちゃったりとか。でもなんかそうなったとしても大丈夫ってこう思えるっていうのが本当に今言ってたみたいになんか頭では理解してる人多いと思うんですけど、それを実際に自分で実行していくっていうことがまあ潜在意識にとっても最も重要なね、これがキーワードなんですよ。まあそういった意味で本当に口だけではなくてこう行動が最高のこうね、自信をつけるための方法ではないですけれども、実際に風邪とか体調悪くてもそれでも受けるってできたら、もし仮に来年試験本番、もしかしたら運悪くね、皆さんが風邪ひいたとしても、ああ、まあまあ大丈夫。言うて受かるし、みたいな。言うてそれでもね、自分そういう時に模しといて、合格点取ったしな、とか。で、もし経験があれば、あ、これは大丈夫だわ。っていうふうに、まあ安心感持ってですね、受験にも臨めるということもできますので、まあそういった意味ではですね、今日お伝えしている、その心理戦、受験は心理戦であり、 日常即本番っていうこの心構えというのは、これからですね、皆さんが受験勉強していく中で、もう本当にね、大切な心構えになってくると思います。なので、ぜひこう、なんか、試験だけ特別じゃなくて、毎日が試験だと思って、今日本番だったら、自分はどうしようかな。やる気出ない日も、でも今日試験だったら行くでしょみたいな。そういうふうに、まあこういうの本番主義とも言いますが、そうやって、日常ね、と本番をこう切り離さない考え方をぜひですね、まあ大事にして、ね、まあもらったらいいんじゃないかなと思うんですけれども。
はい。あとはね、まあ最初に言った通り、こう、まあ前半のやる気が出ないとか、ね、不安が襲ってくる、そして緊張にしてしまって実力発揮できないとか、いろいろあると思うんですけど、うんうん、
はい。
まあミサーステップアップね、まあ通信コースの中では、ね、まあそれをね、確かに心理戦なんですけども、もう根性論で終わらすんじゃなくてね、
うん、
具体的にじゃあどうやったらやる気が上がるんかであったりとか、うんうんうん、やる気が下がらずに済むのかっていうことを、まあこのラジオで、
ね、そうですね、
配信していきますし、そのためにこういう習慣をやってねとかっていうこととかも言っていきます。
うん、
それは不安に関してもね、こういう考え方を取り入れていってほしい。考え方一つで不安ってコントロールできるんですよね。
そうですね。
だからね、まあやる気にしても不安にしても緊張にしてもね、まあまずは、ね、その対処法っていうのをこのラジオでね、まあどんどん伝えていきますし、
そうですね。
それプラスね、その習慣であったりとか実践ですよね。
うんうんうんうん、
を伴っていってくれさえすればね、
はい、
自然とですよね、受験は心理戦にね、勝つことができる受験生になりますので、
でねうん、
ぜひですね。
うん、はい。
ラジオを聞いて、
そうですね、引き続き
聞いてほしいなと思います。
ぜひ聞いてください。まあ、それこそ体調管理の話をいっぱいしてるんで、うんね、体調ちょっと悪くなりやすいなっていう人はですね、通信コースにそういった、体調管理の管理についての動画とか音声とかもいっぱいあるんで、ぜひそれも聞きながらね、実践していただけると具体的にね、より良い方向に向かっていけますので、ぜひ、引き続きですね、ラジオ聞き続けてね、言ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回の、ラジオですね、2週間プログラム、これぐらいにしておきたいと、思います。今回は、受験は心理戦ということで、柏村先生に、来ていただき、お話をね、していただきました。それではですね、皆さんどうですか？毎日音読ね、セルフレクチャー今やってると思うんですが、引き続き、続けていってください。このラジオだったりとか、合格手帳もですね、毎日書くっていうことをぜひ、続けて習慣にね、していきましょう。それではまた明日も同じ時間に、会いましょう。それではありがとうございました。
ありがとうございました。